ファームサーカスの地産地消遊ぼう特別編。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間、道の駅フルーツフラワーパーク大蔵で開催中の農村ハロウィン特設スタジオからお送りしております。ゲストをお迎えしましたのは、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の駅長でいらっしゃいます中島徳太郎さんです。ようこそお越しください
ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大盛況ですね。
そうですね、よかったです、ね、たくさんの方にお越しいただいて、ね、まあ、あと天気もね、なんとか、はいはい、持ちましたのでよかったなと思っております。ね、
いや昨日までが夏のようなお天気で、今日から一変して寒くなると言われていましたが、ちょうどいいお天気ですね。
そうですね、はい、
心地いいですよね。うん、主にどのブースを走り回っていらしたんですか？
そうですね、今回はいろんなところに出展をしていただいてましたので、はい、そうですね、その出展の、まあ、店舗さんとか団体さん、地域で20ちょっとぐらいあるので、はいはい、そちらの、まあ、お世話というか、はい、どうですか、大丈夫ですか、何かトラブルはないですかっていうようなことを
全体に、
はい、やっておりまして、はい、
ご準備大変じゃなかったですか？
そうですね、毎回イベント前はこんなことをやるんじゃなかったって思うんですけど
それはイベント主催者のあるあるですよね。
そうですね、
なぜここまで広げたんだろうって、そう、
あれもこれもやるんじゃなかったって思うんですけども、はい、でもやっぱりこうやってたくさんの方に来ていただいて、ね、お客様も出店者様も、スタッフも楽しそうにやってるのを見れて、はい、とても良かったですね。まあ、準備自体も大変なんですけど、やっぱみんなで、ね、うちの場合はその業者さんにお願いしてるわけでもなくて、うちの駅のスタッフ、はい、特に今ファームサーカスが中心となってのスタッフでやってるんですけれども、今回のイベントは道の駅全体でやりましょうということで、はい、ファームサーカスだけではなくて、まあ、各事業者様にも、はい、お願いして一緒に準備の手伝いもしていただいて、まあ、当日もスタンプラリーとか今ま で、なかなかやれなかったことを、やれたのもやはり皆さんがご協力いただいてやれてよかったなと思っております。
ね、この施設全部を皆さん楽しみながら回ってらっしゃるんですね。
そうなんですよ。で今回スタンプラリーを7ポイント作ってですね、
はい、そうでしたね、7ポイント
で全部回ると何かが当たるガチャを回せるっていうことなんですけど、ね、はい、なんかいや広いしそんなにみんなやらないだろうって、はいはい、正直コンプリートまではいかないんじゃないかなと思ったんですけど、はいはい、まあ、予定の200人ワンコンプリートしましても途中でこう景品ガチャがなくなっちゃったぐらい、
あらあらあらあら、そんなに嬉しい悲鳴という結果ですか？
はい、たくさん皆さんだから、ね、ホテルさんまで行って、ゴーカートさんまで行ってみたいな感じで、よかったなと思っております。
はい、先ほどちょっとインタビューでいろんな、先ほどおっしゃったこの中にある施設の方々からお話をお伺いしましたけども、年代層がぐっと若くなりましたって、特にこうイベントをするとご家族連れが大勢来られて、今日もスタジオの前、特設スタジオですけど、もうゴーカートも、まあ、設置している、それからモンキーさんの、場所もあるということですけども、小さいお子さんがたくさんですね。
そうですね、はい、やはりニューファミリーというんですかね、小さいお子様がいらっしゃるご家族っていうのが、まあ、たくさんやっぱりお越しいただいてて、特にこういうイベントをするとですね、たくさんで、我々もそういう方に喜んでいただけるように、なんかそのいわゆるマルシェみたいな、はい、買う食べるだけではなくて、まあ、体験できるようなイベントを、ね、はい、常に考えてやっておりまして、はいはい、
例年と比べると規模が、まあ、大きくなったというのもありますが、はい、それ以外何かありますか？
そうですね、正直申し上げますと、例年はお米を主にしたイベントにしていたんですね、はいはい、この時期なので新米の、でも今年はやっぱりそれも難しいなというところから始まったんですけども、それでテーマをハロウィンと収穫祭、はい、ね、お米ももちろんそのうちの一つに入るんですけど、大きく秋の収穫祭というのでやらせていただいて、はい、で、まあ、あとはその各事業者さん中の園内で協力してやってるっていう部分と、やっぱり今までうちでやるイベントっていうのは農業振興のテーマがありますので、でもどちらかというと食材の方にこうフォーカスしてる感じが、いちごサーカスっていうイベントがあったり、トマトサーカスっていうイベントがあったり、でも今回はもうちょっと広げて、その農業とか農村とか里山暮らしとか、そういったものをまあ感じてもらえるようなテーマとして、はい、考えました。
来られてる方々ってのは神戸の方が多いですか？
そうですね、あのちゃんとアンケートを取ってるわけではないんですけども、はい、車のナンバーとかで見ると、やっぱり神戸の方が多いのと、あとはやっぱり大阪、京都あたりからもやっぱり来ていただいている感じですね、
はい、その方々は普段からここの道の駅のファンでいらっしゃる方も多いですね、
うん、そうですね、はい、だからやっぱりあの車さえあればあのアクセスはいいと皆さん言っていただくんですけど
本当にそうです、ね、
それがない方はちょっと来にくい場所ではあるんですけれども、はい、
車以外だったらやっぱりバス停とかはどこかにありますか？
そうなんですね、だからあの週末だとまだバスが三宮から直行のバスとかがあるんですけれども、でも今は、ね、この辺り地域自体がもうバスがどんどん減っていってしまっているので、もう本当にないんですね手段が、もうタクシー岡場駅からタクシーで来てくださいみたいな感じになってしまうんですけども、
岡場からだったらどのぐらいになりますか？
いや結構時間もお金も、ね、うん、かかってしまうんですね、はい、
じゃあぜひあのご近所でお声掛け合って
そうです、ね、
お越しいただきたいですね。
そうなんです、はい、で
今日は本当に止めることもないぐらい、止める場所がないぐらいに駐車場いっぱいですけども、うん、日頃のウィークデー、それから日頃の土日どんな状況でしょうね？
そうですね、あのウィークデーに関しましてはそんなにこういっぱいになるってことはやっぱりなくてですね、まあ、どうしてもその観光地の色もありますので、はい、まあ、平日はそこまででもないですね、はい、で、まあ、お昼時にちょっとうち の、はい、あの食堂の方でやってる
美味しいのがあります ね、
はい、あの農家ビュッフェっていうのがやっぱり人気で、最近それはもう結構近隣の方が、あの、まあ、いわゆる飲食店にランチに行くような感じでうちに来てくださってるので、あのそこのお店自体はちょっと混み合ったりもするんですけれども、まあ、駐車場がなんかそれでいっぱいになるとかっていうことはもう全然、1500台駐車場があるの で、
すごいです、ね、
もう相当やっぱだいぶ広いですね、はい、で
土曜日日曜日は、
ね、そうですね、土曜日日曜日 もうこれもやっぱ季節によっての差が
うん、
ありますね。やっぱ今 その秋はすごくやっぱり行楽シーズンでたくさんの方にお越しいただくんですけど、はい、やっぱり暑い夏の時期とかはちょっと閑散としてたりとか、
そうなんです、
はい、冬もやっぱりちょっとお客様がどうしても減ってしまう時期ではあるんですけども、はい、
あのファームサッカーさんはあの美味しいものをいっぱい置いてらっしゃるんですけども、そこのちょっとぜひこう特徴というか一押しポイントもぜひここで、はい、
そうですね、
教えていただきたいです。
まあ、ファームサーカスの説明をちょっとさせていただくと、そのファームサーカスっていう名前の下にこうファームサーカスマーケットと
マーケット
ファームサーカスのフードコートっていうのがありまして、そのファームサーカスマーケットの方がいわゆる直売所ですね。
そうですね、
でその、フードコートの方の中にファームサーカスのカフェと食堂と、あとバーガーが、ハンバーガー屋さんがあるっていう形になってまして、マーケットの方はやっぱりその基本的には神戸のものを集めてますので、神戸の美味しいもの、神戸で育った美味しいもの、もしくは神戸の事業者様が作られているものっていうのを販売しております。で、まあ、これがうちの名物っていうのは逆になくてですね、まあ、いろんなものを取り揃えていて、皆さんに楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。まあ、分かりやすいので言うと、まあ、神戸は結構ソース文化って言われていろんなソースのブランドがありますので、まあ、そういうソースを何十種類も揃えてますよとか、あと、まあ、季節によって、まあ、特徴的な果物とかお野菜とかっていうのがあります。で、その商品名というよりかは特徴で言うと、この大蔵町というところにありますので、農家さんがやっぱり多くてですね、あの出荷される方がもう近隣の方がすごい出荷していただいているので、本当に朝どれのお野菜とか、っていうものがやっぱり多く並ぶので、とても新鮮で、お値段もあの良心的なお野菜がよく、出て出荷していただいてますね。なのでどれもやっぱり美味しいですね、はい、
あの大蔵は先ほどおっしゃった農家さんがたくさんいらした、このファームサーカスができるまではそれをどこにこうお持ちすればいいかという場所がなかったんじゃないですか？
そうですね、だからここはなんか昔もこのフルーツフラワーパークの中でこう、なんていうんですかね、市場というかマルシェみたいなことをちょろっとやっていらっしゃったりはしたみたいなんですけれどもね、なんでまあ ここができたことによって、はい、あの出荷していただく場所が増えたっていうのは、あのとても良かったのではないかなと思うんですね。はい、
そしてあの中島さんご自身もこの大蔵でお仕事もされてるけども住人でもいらっしゃる、
はい、そうですね、
いつこちらに来られたんですか。
そうですね、私がちょうどこう1年前からここの道の駅で働かせてもらってまして、はい、そのタイミングで、あのどうせ道の駅で働くんだったら、やっぱりよりこう地域に、あの溶け込んで仕事をしたいなと思ってまして、まあ、道の駅の存在もそうあるべきだろうと思ってましたので、まあ、その中で私もあのどこかないですかということで、相談させてもらったら、まあ、たまたまいいお家が空いてまして、そちらをこう、そうですね、はい、そのまま、はい、すんなり済ましていただいておりますね。
大蔵の住み心地はいかがでしょう。
もうあの最高ですね、本当に。
もうちょっと具体的に教えていただけますか。
まあ、あのやはりこういわゆる住み心地という部分でいうと、もうしっかり田舎なんだけど、はい、めちゃめちゃアクセスがいいっていうのがやっぱり、もう便利、はい、車さえあればやっぱり、まあ、三宮も大阪も西宮もすぐ出れるんですけれども、でももうすごい田舎というか、はい、あの、はい、農村地域なので
環境自体はね、
はい、もうとても夜は静かで暗いし、
じゃあ、ね、夜空もしっかり星を見ることができますか、はい、
そうですね。でもあの地域の方も皆さんこう なんですかね、温かい、
お人柄が、
はい、皆さん穏やかで、とてもありがたいなと思って、あのやっぱ移住するとちょっと難しいとかっていう話もちょっと聞いたりして、身構えてるところはあったんですけれども、はいはい、ね、全然そんなこともなくて、あな、まあ、私の場合は、まあ、あの仕事もここなので、はい、こう他で会う機会もあるっていうのはもちろん恵まれてる部分、はい、そのあるんですけれども、まあ、あとはやっぱり移住したいと思ってもなかなか家が見つからない方とかっていうのもやっぱり、そういう里山地域とか、まあ、今日他でもお話しされた、は
い、
あの道場町とか大御町とか、
あ、はい、ま
あ、うちで大蔵町とかも、やっぱりあのそういったところで暮らしたいなと思われる方もいらっしゃるけど、なかなかあのいい物件がないっていうのは皆さんおっしゃってるので、そういう意味でも、まあ、いろんなタイミングで私はもうすごい恵まれていて、だからあの環境もとてもいいですし、はい、もう
日々移住されたいとおっしゃる方は、うん、まあ、いろんなつてもあるかもしれませんけども、はい、まずはまめに通ってこられて、その地域をよくこう肌で感じながら実行に移された方がいいかもしれ
ませんね、はい、そうですね。でやっぱりね、顔を覚えてもらうといろいろ情報も入ってきますしね。
そうですね、確かにお顔を覚えていただけるとね、
そうですよね。でやっぱり皆さ ん, なんか知らん人には貸したくないみたいなところももちろんね、それはあると思うんで ね、なのでそういう意味では、はい、そういうのが大事なのかなと思ったりもしますね。
あの今後はこのファームサーカス、それからこの道の駅全体としてどんな動きの方向に行きそうでしょうね。
はい、そうですね、もちろんたくさんの方にお越しいただきたいっていうのもあるんですけれども、やっぱりどうしてもこうテーマがこう農業振興っていう部分がやっぱりこう道の駅としてはありますので、はい、それでこうと、あと、まあ、道の駅も今全国でいろいろ増えていってるんですけれども、でその道の駅のこう駅長会とか、なんかそういうのもあったりするんですね。
そうなんですね。
はい、でなんかそういった中でお話を聞いてると、やっぱり次はやっぱ地域のこのゲートウェイとして、そこでこうなんていろんな情報を発信したりとか、あのまずはこう例えば大蔵とか神戸市北区に興味を持った人が、まず道の駅に来て、でいろんな情報を得て、そこからだんだんこう関係を深めていくっていうような場所になればいいなというふうに思っておりますね。
はい、あの駅長さんのそういう集まりは全国組織ですか。
基本的には集まるやつは兵庫県の、あ、
地域でまずは兵庫県、は
い、そうなんですね。
いくつぐらいあるんですかね。
ね、今兵庫県いくつで36の、この間ちょっとまた増えてとか、今もね、まだ増えるお話があるので。
そうなんですね。はい、でもその中でもとても優秀な、ね、道の駅の一つですからね、こちらは、
まあ、一応
とても有名ですね。
まあ、そうですけれども、はい、
ね、今回みたいにいろんなお年の方々も楽しめるイベントをされると、またそこから、はい、あの本当は今 SNS の近い、あの時期ですから、どんどんと発信されて、また噂を聞いて来てくださるという、いいこう循環になるんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、
じゃあの最後にリスナーさんにぜひメッセージをお願いしたいと思います。そうですね、
は
い、
あのこちらの道の駅ですね、もうですね、あのやはりもともとそのフルーツフラワーパークという施設が昔からあってですね、そちらが、ね、こうだんだん震災とかもあって、こう来園者数とかが減ってきている中で、まあ、道の駅にしようという動きが出まして、その中でその、まあ、うちの代表が もともと地元の方なんですけれども、地元の方有志の方が何人か集まって、手を挙げて、会社を作って、やってらっしゃるので、本当にこう地域貢献とか、地域の方にこう愛されるような道の駅でありたいっていう思いがやっぱり強いんですね、でそれは私もこう1年前から働いてすごく感じるところで、なので引き続きその道の駅の中でみんなで協力しながら、より地域の方に愛されるような道の駅に、まずは地元の方に愛される、で地元の方にもっともっと来ていただけるような、大戸町だけじゃなくて、たくさんの方がね近くに住んでらっしゃいますから、自宅もそういう場所になっていけたらなと思って、でそういうこう地元の方が集まる場所に観光の方が来られて、あ、神戸市北区って、いいとこなんだねって、大蔵の人っていい人だよねって思ってもらえるような場にしていけたらなというふうに思っておりますね。
ますますのご活躍楽しみにしております、はい、ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の駅長でいらっしゃいます中島徳太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。